主の祈りを祈ります。前の椅子のポケットに印刷したものが入っておりますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく断じのものなればなり。アーメン。聖書新約ヨハネによる福音書6章52節から59節新約聖書176ページです。新約ヨハネによる福音書6章52節から59節新約聖書176ページです。聖書を読みいたします。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるかできるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていた時に話されたことである。お祈りをいたします。恵み深く憐れみに富みたもうイエス・キリストの父なる神様、今日あなたが私たちをこの場に招き共に礼拝を捧げる時を与えてくださったことを感謝いたします。私たちがイエス・キリストによって結ばれたものとして心を合わせてあなたを賛美し、あなたの栄光を表すことができますように。神様、あなたは私たちの弱さや愚かさ、ずるさをすべてご存知です。時にはこの世の力、この世の富、この世の誘惑に惹かれてあなたを忘れ、あなたから遠ざかるような私たちのためにイエス・キリストを通して繰り返し私たちを呼び集め教え導いてくださいます。主なる神様、私たちにこの世の富、誘惑に打ち勝つ強さを与えてください。私たちがすでにイエス・キリストによって贖われたものであることを思い起こさせてください。今日は聖餐を行うことができますことを感謝いたします。今一度イエス・キリストの苦しみを思い起こし、イエス・キリストによって罪が許され、私たちが謙虚な思いと寛容な心を持って歩む者へと導いてください。私たちの群れの中には兄弟家族を失った者、病の中にある者、怪我、年を重ね体の不調を覚える者、悩みの中にある者などがおります。一人一人が心穏やかになり 元気を取り戻せますよう癒してください。本日は礼拝後、藤本義彦さんの記念会が予定されております。ご家族に慰めをお与えください。大沢正義先生、水木先生、3人の子どもたちをあなたが祝しお守りください。今日も説教してくださいます大沢正義先生が力強く御言葉を語れますよう聖霊で満たしてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。先ほどの前の椅子に入っております印刷したものをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許してきたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の御名に知らしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと地の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ地の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事世の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、フォンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
先週読みました箇所、今日の直前のヨハネによる福音書6章47節でイエス様はこうおっしゃいました。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私がこの教会に使わされてから皆さん耳にタコができるほど聞かれてきました。イエス・キリストの救いはただ神様からの一方的な恵みによって与えられる、そこには私たち人間の行いが入り込む隙間はない、信仰でさえも救いをいただくための人間側の手段とはならない、それもただいただくだけである。それでは一体信仰とは何かと疑問に思った方も中にはいらっしゃると思います。しかし先週は信じること、その意味を はっきり分かるようにしてくださるイエス様のお言葉を聞くことが許されました。信仰とは信頼のこと、イエス様との血の通ったお付き合いを始めることであります。信じ仰ぐ主イエスへの信仰というのは、言い換えるならば親しく交わる主イエスとの信仰、親しい交わりのことだということも許されると思います。私こそあなたのパンだ、あなたの命だ、この私たちに向かって、この私たちの耳に囁いてくださるその御声に目覚め、イエス様との交友を始めることであります。主よ、私に語りかけておられたのですね、あ、この私のことをお求めになってらっしゃったのですね、この私を見つめ、私をあなたと共に生きていく友人として、家族として選んでいてくださったのですね。だから主イエスが語られた信仰というものは、救いをいただくための条件でも、あるいは神様の救いを流れ出させるための人間側の引かなければならないトリガーのことでもなく、イエス様と私たちの間に始まる顔と顔とを合わせたお付き合いのことであります。このお方とそのような親しい交わりが、まさに私たちの命のパンであり、このお方と一緒に生きていく毎日が永遠の命と言われる重さを持った尊い宝のような毎日となるのであります。世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、決して私たちから離れないことを約束してくださった方の存在に私たちの目が開かれるその時、自分で自分を守るしかない、最後に頼りにできるのは自分だけだと身を固くしていた私たちが、その永遠の孤独から救われるのであります。そのような交わりを私たちと学ぶために結ぶために来られ、私たちの目を見て年頃に語りかけられる私たちの友、御子イエス・キリストであられます。そのお方がその身を乗り出すようにして語られた友情の申し出に続きまして、今日の箇所ではそれがどんなに固い結びつきを私たちと築いてくださるものであるのか、さらに進んで語りかけてくださっています。53節以下です。少し長いですが、57節までシエスのお言葉をもう一度聞きたいと思います。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。神の独り子という尊いお方が私たちの友となり家族となるほどに、私たちと深い深いお付き合いを始めてくださること、まさにこれが私たちにとって命のパンと永遠の命を持っていると言えるほどに尊く得がたい交わりであります。しかし主イエスはそれだけではまだまだ言い足りないのであります。言い尽くせないんです。ご自分がどれほど私たちに身を向けておられるか、どれほど私たちにこの方が入れ込んでしまわれているか、どれほど私たちにご自分を捧げ尽くそうとしておられるか、47節ではっきり言っておく、私と顔と顔とを合わせた深い信頼関係に生きることがあなたたちの命の源だ、今ここで私はあなたとそういう生き方を始めると 宣言されるお方がその直後にもう一度はっきり言っておく、これだけは言わなければならない、どうしても知ってほしいと語り始めた言葉であります。それは、あなたたちは私の肉を食べ私の血を飲むことになるんだ、私が命のパンであるというのは私との交わりがあなたたちの命には欠かせないということの単なる例えであることを超えて、肉と血を備えた生々しい事実となるのだ。今あなたの目に見えている、やがて見えなくなる、この地上に今確かに存在する、かつて存在した主イエスキリストの体、私の体、私の肉、血、そのものがあなた方の命のパンとなるんだ。あなた方はこの私の肉を食べる、私の血を飲む、そして生きる、私の肉と血に預かるあなた方は二度と飢え渇くことがなく永遠に生きる。このことは最初に聞いた人々に、弟子たちにさえ、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようか、聞くに耐えられないと、そういう反応を引き起こさずには折れない言葉でありました。そのことが次週聞く61節に記されております。イエスという方の肉を食べその血を飲むなんて、こんなにひどい話はない。少し本筋から離れるようですが、初代のキリスト教徒に対する悪口、その迫害の動機になった一つの風評は、彼らが人肉を食べているというものでありました。迫害を避けた教会はカタコンベと呼ばれます地下墳墓で静かに礼拝を捧げていました。愛参会と分けられた聖餐の食卓は、やがて礼拝の公の礼拝が終わり、求道者が帰った後にキリスト者たちだけで祝う秘儀となっていくという、経過をたどるんですけれども、今も世界ではこの礼拝式の中ではなくて、礼拝が終わった後に希望者だけで集まって聖餐を祝う教会もあるんですけれども、古代の教会でもそのように聖餐というのは信者だけで集まって守るものであった。さらには信者だけで集まっているだけじゃなくて、それを地下墓所で行っている。彼らが自分たちの大切な行為として地下墓所で飲み食いしている、しかもどうやら肉と血を飲み食いしているらしいと、そういう風評が立ちまして、これはとんでもない信仰だぞと憎まれたのであります。もちろんそれは単なる風評であります。主イエスは私たちに向かって、この私の肉そのものを食べ血そのものを飲めっていうのは、実際の主イエスの血肉を飲み食いせよと招かれたのではありません。そうではありません。そうではないけれども、しかし単なる例えでもない、生々しい事実がそこに指し示されていました。主イエスがここで指し示しておられる生々しい事実、肉と血と表現される生々しい事実、それは主イエスキリストのお体が事実裂かれ、主イエスキリストの血が事実流される、十字架の出来事を指し示しておられるのです。あなたを生かす私との交わり、あなたの命となる私との親密な交わり、それがどれほどのものであるか語り聞かせよう、あなたの心に私の思いを刻み込もう、私はこれからあなたのために命を懸ける、あなたを生かすために私はこの私の命を十字架で注ぎ尽くす、私が十字架で裂くことになるこの体、十字架で事実流すことになるこの血、これは全部あなたのものだ、あなたのためのものだ、 なぜ我々の命にとってそんなことが必要であるのか、なぜそれが私たちの命を救うことになるのか、さっぱりわからないということがあるかもしれません。けれども、ただただ単純に、主イエスは今日この箇所でこの私たちに向かって、私の肉と私の血を裂いて、私の血を裂き流して、命をかけて、私はあなたを生かすんだ、あなたのためにこの命を全部注ぎ尽くすんだ、それが私があなたたちと結ぶ友情の深み、覚悟だと宣言されているのです。このお方が私たちと結んでくださった関係というのは、友人関係、友と呼ばれるような友人関係のもの、あるいは我々が神の子と呼ばれるような家族関係で例えられることがあるんですけれども、けれども実はそれでは言い足りない、それには尽きない。56節でこのお方がおっしゃるように、私たちとこのお方の関係というのは、私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにより、私もまたいつもその人のうちにいると表現されるほどの一体の関係であります。キリストがこの私の友となってくださるというだけで、これはもうもったいないことであります。キリストが私の兄となり、私はそのおかげで神の家族とされている、これはもうもったいないことであります。けれども、主と私たちの結びつきは、それは私たちが普通の家族関係、普通の友人関係のうちで考えているような結びつきをはるかに超えるものであります。私たちのために十字架に至り、命を注ぎ尽くされるイエス・キリストと私たちの関係は、主が私たちのうちに、私たちが主のうちにあると言われる一体の関係であります。先々週の日曜日には、北陸の8つの教会が改革長老教会の大切にするハイデルベルク信仰問答から、特にその問い46から49をもとに自由に選びました聖書箇所で、おのおのの使わされるところで説教をするという連合長老会の交換講談がありました。で、今回取り上げられた箇所というのは、ハイデルベルク信仰問答の中でもそんなによく知られた箇所だというわけではなかったと思います。私自身もハイデルベルク信仰問答何度も読み返しておりますけれども、心が止まったことが別になかった箇所ですね。けれども、そこから御言葉を説くようにという、促しがありまして、そこで初めてそれを丹念にじっくり読む中で、新しく出会い直したような感動を持って、その問い46から49の言葉を読みました。特に私の心に響いたのは問い48、キリストの焦点は私たちにどのような益をもたらしますかという、天に昇られたキリストの恵みがどのようなものであるかと問うた、その問いに対する答え、しかも特に第2にって始まる部分に深く感動いたしました。問46の答え、その第の部分はこう言うんです。お蘇りのキリストが天に昇られたことによる私たちへの利益、それは第2に私たちがその肉体を天において持っているということ、それは頭であるキリストがこの方の一部である私たちをご自身のもとにまで引き上げてくださる一つの確かな保証である。私たちのために十字架にかかり死なれ、墓に葬られ黄泉に下り、三日目にお蘇りになられたキリストが、40日後そのお蘇りのお体を持ったまま天に昇られたこと、これは私たちがその肉体を天に持っているということだ 信仰問答はそう告白いたします。お体を持ったイエス様が天に昇られたってことは、私がこの私たちがこの私たちの体をもう天に持ってるのと同じだった。イエス様と私たちは一つだ、本当に一つだ。どのくらい一つかといえば、お蘇りのイエス様のお体が天にあるというならば、私たちの体ももう天にあると言ってよい。それくらい一つ。小松教会での説教で私はこのように申し上げました。私たちと天に昇られたキリストの関係は、生みの苦しみを通してこの世に生まれ出てこようとする赤ちゃんの頭と体のような関係性だ。頭であるキリストのお体がもう天に生まれ出ているならば、その方に結ばれたその方の体である私たちもほとんどもう天に生まれているということができる。それほどまでイエス様はご自分と私たちを結びつけていてくださる。私たちをご自分の体とみなしきっていてくださる。私があなたのうちにあり、あなたは私のうちにある。本日はこの後に久しぶりに聖餐を祝います。今日共に聞きましたイエス様の言葉は、実はもうすでに多くの方がお気づきのように、ヨハネによる福音書の中で聖餐聖典の言葉として位置づけられているものであります。ヨハネによる福音書では最後の晩餐の中ではなくて、この箇所に聖餐聖典の言葉が収められている。聖餐というのは何でしょうか。それは身体レベルでシュエスの恵みを味わう行為です。シュエスとの一体を確認する行為であります。これがあなたのために裂かれる私の肉であり、これがあなたのために流される私の血であると、聖餐のパンと杯を生けるキリストが、ここにご臨在される生ける霊のキリストが、その手図から私たちに差し出されている。私たちはそのパンと杯をここにご臨在される生けるキリストご自身から受け取るのであります。もちろんそのパンと杯は何の変哲もないパンと杯であります。けれども私たちのために十字架にかかり、私たちのために墓に葬られ、私たちのために黄泉に下り、私たちのためにお蘇りになり、私たちのために天に昇られた私たちのためのキリストが、今またこの私たちのために手ずから差し出されるパンと杯であります。あなたのための私だ、あなたのために今も生きて働いている私だ、あなたを生かす私だ、その思い、その御心が込められたパンと杯に預かります。それはこのパンと杯が私たちの五感に確かに触れ、確かに味わわれるように、キリストのご臨在が確かなことであることを証しするものであります。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。この言葉は裁きの言葉ではありません。押し入り、ゆすり入れようとされる恵みの言葉だと私は信じております。私があなたに与えようとしている恵みは、あなたが想像している以上のものだ。あなたが期待している以上のものだ。小さく見積もらないでほしい。私は本当に本当にあなたの命なんだ。あなたの心と霊と、それだけでなく体丸ごとの命なんだ。もっとあげたい、もっと満たしたい。それを味わわずままに満足してしまうことがないように、 私の恵みを味わい尽くしたと思い込んでしまわないように、その心も体もその霊も丸ごと私の命で満たす。しかも私たちはこの主イエスより、そのあふれる豊かさの中からほんのちょっぴりその命をお裾分けいただくというのではありません。主イエスの丸ごとが、その命のすべてが我々に注ぎ込まれるんです。こんなにも豊かなお申し出を今私たちは受け取るのであります。キリストの命丸ごとを我が命の丸ごとに受け取るのであります。主は私たちのうちに、私たちは主のうちにという一体としてこの方に深く結ばれるのであります。そしてそれはまだ洗礼を受けていない方々にとっては、洗礼という具体的な形で差し出される主の御手であります。すでに洗礼を受けた者たちには、聖餐という具体的な形で差し出されている私の命と結び合おうとされるキリストの命丸ごとであります。生ける主の言葉を聞くためにここに集められた私たちにとって、この主がなお一歩差し出してくださる洗礼も聖餐も恵み以外ではありえません。戸惑うほどの言葉であります。しかしそのもったいなさ、申し訳なさにたじろぐようなことはありますが、これは私には荷が重すぎる、私には不要なものだと退けるようなものではありません。ご自分を差し出されるキリストの命丸ごとを差し出されるままに今慎んでいただくだけであります。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちにその御子の命丸ごと注ぎ込んでくださるあなたであること、御子と私たちをあなたとの一体のうちへと招いてくださるあなたであることを心より感謝いたします。すでに御言葉によってあなたが差し出し、私たちのことをしっかりとその手の内に握っていてくださることをお聞かせくださるとともに、今久しぶりに祝われますこの聖餐の食卓を通して、私たちの舌に味わわれるほどに確かにあなたが私たちの心と体と霊を御手の内に深く結びつけていてくださることを悟ることが許されることを感謝いたします。どうぞこの食卓によって力づけられた私たちがあなたから使わされる伝道の使命に生き切ることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の166番を前節歌います。賛美歌166番です。